皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。5月2日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日の第2弾はカウンセラーの岩松正文くんです。話題は悩むところは皆同じというお話で、岩松くんこんにちは。
こんにちは。
お元気ですか？
おかげさまで。お久しぶりです。
お久しぶりでございます。連休はどのようにお過ごしで？
あの孫の顔を見せに実家に帰ろうかなと。
いいね。お孫さん年はいくつ？はい、
もう1歳4ヶ月過ぎましたね。
1歳4ヶ月、はい、そりゃ可愛いでしょ。
まあ可愛いですよ、
はい、ねえ。あ、女の子でいらっしゃいましたね。
そうですね、はい。
ねえ、お父さん似てますか？お母さん似てますか？
最近僕にちょっと似てきた気が。
そうですか、
はい、
うん、
しますね。
いいね、
ありがとうございます
嬉しいでしょ
子供の話は尽きないです
ねえ。ところでそのカウンセラーの勉強もですね、はい、まあ、かなり本格的になってきたと思うんですけども、はい、今その実際にお悩みの相談事も受けることになったわけね、
はい、そうですね。あの実際のカウンセリングの件数はまあそれほどではないんですけども、
はいはい、
あの身の回りにいる方とか、はい、その方経由で、まあ、個人的にっていうか、うん、まあ、ご相談受けるケースが増えてきまして、うん、
はい、
で当然まあそういう時はあのカウンセリングの技法みたいなこう、はい、組み立てはしないんですけども、お話聞いてて思うのはあの、うん、皆さん大体悩んでるところ一緒なんだなっていうことに最近よく気づきますね。
ねえ、今日の話題のその悩むところはみんな同じってことなんですが、はい、例えばどんな感じなんですか？は
い、あの基本的に参ってきてしまうとみんなその問題をどうにかしてやろうって考えるんですよね、
う
ん、
あ、問題をどうにかしてやろう、
この問題をどうやったらなくせるかなっていうところに注目するんですけども、うん、一つ言えることは、世の中、まあ、先生もよくご存知だと思うんですけど、うん、自分の力じゃ変えられないことって実は結構いっぱいあります
よね。それあるね。それはそっちの方が多いんじゃないの、世の中。
まあ簡単なので言えば天気なんかそうですよね。
そうですね。
明日晴れてほしいからって言って、晴れなかったからっていちいちイライラしてたら始まらないです
ね。始まらないね。はい。
それと同じようにその、世の中にやっぱこの変えられないものっていうのがいろいろあって、うん、はい、まあ、それの一番代表的なのがまあ他人だと思うんですけど。
いや、みんな変えられると思ってんだよ。
変えられると思って
る、ね。俺がこう言ったから変えるはずだと思ってんだよね。
そうです、そうです。で、あの、無理やりやらしたら一回言うこと聞いたから、変わった実績があるんだっていう方もいるんですけど、
なるほど、
実はやっぱ心の中は変わってないっていうところがあって、かえってやっぱこう、うん、無理によじ曲げちゃうと、うん、恨みとか残るじゃないですか、ね、余計後でうまくいかないですよね。
なるほどね、
だからそれを自分の変えられるものだって誤解してる人がやっぱいますね、
うん、いやでもさ、だって例えば恋愛小説一つ取ったってさ、
はい、
いかに相手の気持ちをこっちに向けるかということでさ、
はい、
人類は有史以来さ、はい、恋愛にこれだけ情熱を注ぎ込んできたわけだから、
そうですね、あのそこでやっぱ違うのはあの変えられるということと影響を与えられるっていうのはやっぱ別なことだと思うんです
よね。なるほどね、影響を与えられるわな、そうだね、
なるほどね。藤原先生がよくあのリーダーシップで、その光と熱を出せって言いますけど、あれは周りを変えてるわけじゃないんですよ ね、見ていいと思った人が変わるわけですから、
そうだね、
それと同じ理屈が多分個人にも当てはまると思うんですけど、それをやっぱこう自分で直接手と口を出してこう、右にこうむにょっと曲げたい人が結構いるなっていうのは、
無理やりね、でもさ、そういうのっていうのはさ、本人は大真面目にやってるわけでしょ。
当然そうですね、
悪いことだと思ってるわけでもなくて、大真面目にやってて、
そうですね、
そういうのだけどご相談ごとでね、
はい、
これちょっと無理に変えようとして大変だなっていう時はどんな風にアプローチするんですか？
やっぱりあの基本的に自分はそれやられたらどう思うかってところから入るしかないですね自分は変わられたくないのに、変えられたくないのに人は変えるの好きなんですっていう人もやっぱいますけど、あのやっぱり問題抱えてくる人っていうのはもう晩酌尽きてるんですよね。
あ、そう、
自分の考え方とやり方は合ってるはずなんだけど、うまくいかないのはどうしてなんだろうっていうところから、
そういう話多いですよね。
そこまで来ちゃってる方っていうのはやっぱりその原因を外側じゃなくて内側に見ないと、
うんうん、
その辻褄合わないってこと気づかれる方やっぱいらっしゃるんですよね。
あ、でもさ、あいつがありこいつがありってさ、はい、もうずっとさ、はい、恨み事ばっかり言う人もいますよ ね、
基本的にだからそれ言ってる方には、うん、まあ、はっきりと言ってあげないといけないこともありますよね。
あ、そう
ね、ご自身変わらないとダメですよって話もある
んです
け
ど、うん、でそう、どうする、それ聞くとどうなります、そういう話を聞くと。
まあ、まずあの、うん、リーダーシップでも一緒だと思うんですけど、まずあの拒否ですよね。
拒否、そんなはずはないと。
拒否で怒りで取引になるわけですね。
あ、なるほどね。
なんとかしたらこうお金を出したらうまくいくんじゃないですか、ね、うん、
なるほどね。
でそれでもうまくいかないと分かると、うん、絶望してですね、
絶望して、
それが続 くと、うん、まあ、最後まあ需要になってく
る。需要受け入れると、
だからどの段階がどのタイミングで来るかっていうのはまあ人それぞれですし長さも違うんですが、うん、あの結局やっぱその私のところにご相談来る方っていうのは、うん、その絶望に近いところがやっぱあるんですね。
例えばどんなかね、人間関係ですか。
人間関係もそうです、まあ、例えばその息子さんをどうやったら親の向く方にっていうのもそうですし、例えば会社の人間関係で悩んでるような人がいた時に、はいはいはい、その自分の生活をどうやったら良くなるか、その上司をどういうふうにしたら変えられるかとか、うん、そういうことにこう注目してるとなかなか変わらないわけですよね。でそれを違う 方向に変えていってあげるってことやっぱできますよね。
あ、でも例えばね、もうどうしても上司と合わないと、はい、ね、はい、どうすればいいんですかそれ、
はい、あの一つ言えるのは、うん、ストレスなんですけど、そのストレスって人によって受け方は全く違うってことが一つ言えるんですよね。
受け方が違う、
同じ上司の下で働いてても、はい、全然気にしない人もいます
ね。いるね、いる、う
ん、それはただ単にその2人の仲がいいからってだけじゃなくて、うんうん、やっぱり仲は悪いんだけど、うん、あのあなたほどは気にしてないよって人もいるわけですから、うん、
なるほど、
やっぱ受け止め方っていうものがあるっていうことをやっぱ分かってもらうことが必要だと思うんですね。それはまあ心理学の説明の部分になってくるんですけど、うん、そうすると自分が深刻に受け止めなきゃければ、うん、相手のことをひどく思わないっていう現実が少し見えてくるわけですよね、う
ん、なるほどね。
じゃあどうやったらそのあのまあ、ひどい受け止め方しないでよくなるかっていうのは、うん、やっぱご自身の生活の中に答えがある部分ってありますから。
生活の中ってのは例えば、
はい、例えばその上司とかその自然っていうのは、はいはい、まあ、いわゆるアンコントロールな世界、
ね、アンコントロールですね。
それはコントロールしようとするからうまくいかないわけ で、うん、はい、で人のストレスっていうのは大体そのアンコントロールの中にずっといるからみんな名前ってきちゃうんだなっていうのは最近分かったんですよね。
あ、そうか、アンコントロールの中にいるからね、
はい、で逆にそのニートとか引きこもりみたいに自分で全部生活コントロールするっていうか思うのままにやってても、うんうん、それはまた逆にストレスになってくることがあるわけですよね、うん、例えばこう人間走ってると、うん、走り続けてると疲れますけど、うん、じゃあ疲れたからって言って座り込みますよね、うんうん、座り込み続けてるとまた疲れるわけじゃないですか、
う
ん、
ね、疲れるわね、あら、そうだね、
そうですよね、
そらその通りだな。
だから人のその一番勘違いっていうのはこれをやったらストレスがなくなって、うん、これがやったらストレスになるっていうものがあるというふうに勝手に思い込んでるんですけど、うん、実はどんなものでも同じ状態が続いたら全部ストレスになるってことなんですよ、
ね、なるほどね。
だからその、うん、世の中って結構そのアンコントロールなものがいっぱいあってそれに流されがちですから、うん、自分で自分の生活コントロールする時間っていうのを少しずつ入れていくと、はいはい、生活に安定感がやっぱ出てくるっていうのはすごい分かりますね、
はい、ということはそうか、みんな自分で自分の時間や、はい、なんかコントロール環境コントロールできないまま、はい、
そうですね、
こう日々生きてるから疲れちゃうと、
はい、で同じ仕事するんでも、うん、好きでやってる人はやっぱ元気ですよね。
ああそうだね、
やらされてる人は元気ないですよね。
そうだね、
例えば映画見るんだって嫌いな人が映画見たらストレスですよね、うんうん、好きな人が自分でやろうと思って見るからストレス発散になるわけですから、うんうん、そこのバランスをやっぱ自分で見ていかないと、はい、あの映画見るのはいいことか悪いことかどっちかですかっていう質問をよく受けるわけですよ、うん、なんとかすることはいいことですか悪いことですかって言うんですけど、それは人によっても違いますし、うん、それをずっと続けてたら両方ともストレスなわけですから、両方ともバランス取るのが必要なんですよっていう話にやっぱなると思うんですよね。
でもなかなかそうって絶望的になるとね、はい、今すぐその分かる答えをくださいと、
はい、
右か左かっていう風な質問も受けることあるんじゃないですか、
は
い
は
い、
まず先にはそれを言いますね。まずその参ってしまって体待ってる部分はやっぱ病院行かなきゃいけないのがありますけど
病院行かなきゃやっぱりダメか、
はい、でもやっぱそのお腹空いてるからって焼き魚あげたら明日のご飯は食べれないわけですよ、うん、今食べてきちゃうわけですからね、うん、だから魚の釣り方を教えてあげなきゃいけないっていう部分があるので、うん、その必要性を排除したら毎日その行き当たりばったりになるわけですよね。
なるほどね、
誰に焼き魚もらいに行こうかって毎日心配しなきゃいけないです
ね、うん、なるほどね、
だからやっぱその釣り方の必要性っていうのはやっぱ分かってもらって、うんうん、でそれが分かったらまずやっぱその自分の生活その中でコントロールできるものは何かっていうのを一個ずつ決めていくと、うん、
なるほどね、
すごい簡単なことでいいんですね。例えば起きる時間決めるとか、
うん、あそれだけでも違う、
全然違いますね。例えばその飲みすぎちゃったからって言って、うん、翌朝になって起きようか起きないだこうこうってこう悩んだとすみますね、うんうん、それがやっぱストレスになるんですよね。
あ悩むことがね、
だからやっぱ人間にとって一番自尊心に傷つくのは、うん、自分との約束守れない時ですから
自分との約束守れない時
だからその起きる時間決めて、ね、うん、もう深酒しようが何しようが同じ時間に起きるってやってると、うんうん、それはやっぱ自分の自信になってきますよね、はい、
あなるほどね、
それはあの自分私自身も生活をそういうふうに変えていってすごく感じることですね、
うん、あそう、
だから決まりごとにあの縛られすぎちゃうとそれもまたその同じ状態が続いちゃうわけですね、うん、全部一日決まりごとでいったらそれストレスになりますから、はい、うん、その世の中に身を任せる時間と自分で決める時間、はい、そういうのを作ると
あの切り替えるわけね、自分の頭の中でね、
仕事してても2時間おきに10分間休み取ろうって自分が決めれば、うん、誰もトイレ行ってたら文句言わないですよね。
まあそうですね
トイレ行ってましたっても文句言わないんですけど、
なるほどね、
それを自分で決めれるかどうかっていうところだと思うんです
よね。なるほどね、はい、あとはどんなところがよくお悩みでありますか。
とそうですね、はい、でもまあ基本で最後のところまで行っちゃえば、うん、みんな自然の法則に逆らおうとしてるってことですね。
自然の法則にね、なるほどね、
こうあるべきだとかこうすべきだっていう自分の価値観を作ってしまって、頭で考えたことですから、うん、そちらの方に従うにはどうしたらいいかって大体皆さん悩んでますけど、
あ、そう、
だからそういう方は大体その囚われちゃってるんで、よく休んだ方がいいですよって言ったりもするんですけど、うんうん、休んだ方がいいっていうのは決してその休みっぱなしがいいって意味ではなくて、うんうん、どうせあなたは休んだ方がいいですよって言っても、うん、ずっと休むことはできないですよね、うん、だからあの休んだ方がいいって言ったら一日のうちちょっとはこう、はい、波を作れるようになるんじゃないかなって意味でその、まあ、アドバイスというかご提案することあるんですけど、
ね、なるほどね、
うん、全部はそうだと思うんですよね、うん、親子関係でもそのやっぱ自分が今悩んでる時っていうのは例えば自分の親との関係が悪かったとか例えば子供の考えてることがわからないっていうふうに思う親がいたら、うん、実はその人の親自身、まあ、おじいさんと、うん、まあ、自分のお父さんお母さん自身も今悩んでるその人の気持ちわからないと思ってたりですね、
あ、なるほどね、
結構その掃除系だったり、そういうこともありますから、
その順々とこ諭していくわけだ。
そうですね。だからこのバーって話をしただけだと分かんないんで、うん、はい、その方が今持ってる状況の中から、うん、こういう状態だったらどう思われますかって、うん、ご本人の中でやっぱ確認していってもらうっていうのがカウンセリングなんで、
あ、そう、それすごく時間かかる。
まあそうですね、まあ一回来て元気になると思ったらそれは大きな間違いです。生活を変えていかないとやっぱいけないですから、
うん、あ、生活変えないとね、
あのお薬じゃないんですからね、あの肩凝ったら肩が凝り治る薬塗ったら治りましたって話でもないんで、
はいはい、
あのやっぱ慢性的に治さなきゃいけないところがありますから、
ね、なるほどね、
通っていただくのが一番いいですね。
なるほどね、はい、でもさ、なんかそういう悩みってさ、みんな持ってんじゃない。
みんな持ってるんですよ ね
だけど、はい、それがだんだんさ世の中極まってくると、はい、限界に近づいていくんだよ ね、
そうですね、あの選択肢がないと思えてきてしまうっていうのが一番人間にとってストレスなんです
よ、ね、あ、選択肢がない、
要はこの状その絶望ですよ ね、
絶望ね、
もうここから逃げられないんだって思った時にその脳に対しては一番ホルモンが悪い影響を与えることになって、
あ、そうなの、
あのコルチゾルっていう、あの、うん、まあ、ホルモンが出てですね、うん、体全部傷つけていくわけです。
ああ、物理的に気づけち
ゃうね。物理的に気づきますね、はい、まあ、お薬と一緒ですから。
あ、そうなの、
それがいわゆるそのもうやる気がなくて落ち込んじゃって、うん、うつな状態なんていう、そういう状態ですね。
あ、そう、
あの脳細胞自体も死んでくんで、なんかうつな人がぼーっとしちゃったりするのもやっぱそういうのありますから、
あ、大重大問題だね。
重大問題ですね、なんかやっぱ自分で変えられるものに目を向けれないと変わらないってことをやっぱ分かってもらわないと、うん、
なるほどね、
この状況は周りですから自分の手の届かないところに全部あるわけですよね。
そうね、
だからその辺から入っていくと元気になっていく方が逆に多いなっていうふうに思いますね。
あ、じゃあとにかくもう悩んでても解決できない問題があったら、はいはい、まず身の回りの生活から変えていくっていうこと。
そうですね、流されちゃってる自分が一番嫌いだっていうのがやっぱみんな特徴だと思うんですよね。
なるほどね、流されるの好きな人っていないわね。
いないですよね、
みんな嫌だよね。
はい、そうですね、だからそこで流されてるのをこう立ち止まるのは難しいってみんな言うんですよ。
あ、はいはい、
じゃあ仕事は、ね、あるから難しいんですけど、うん、じゃあ難しいって言いますけど、うん、じゃあそれをやらないで、うん、この先生きていくことは簡単ですかっていう話をやっぱしないといけない、
ね、なるほどね、でもいや、あのちょっと立ち入ったこと聞きますけど、はい、あの岩松君自身もそういう流された時期があったわけでしょ。
あ、はい、そうですね、
ねえ、
はい、
だからこうよくわかるでしょ、
まあ、わかりますね、
聞いてる人の話聞いてると、
わかります、ね、うん、その時の自分の状態と照らし合わせてできなかったのはよくわかりますし、うん、だけどもその空気と一緒ですね、見えないからといって、うんうんうん、必要ないかつはそんなことないわけで、あの大切なものっていうのはいっぱいありますから、
ね、
それを大変だから必要ないですよって言ったら、うん、もうそれもその先ないわけですよね。
その追い詰められてしまうっていうのは、ふと気がついたら追い詰められてるってこともあるわけでしょ。
ありますよ ね、
ね、うわやばいってね、身動きつかなくなっちゃってたっていうことってね、
ありますね、ありますよね、だから外にこう相談に行けた人はまだいいからだと思うんですよね、
うんうん、
あの相談行けない人がいっぱいいますから、
そうだね、
そういう人たちにどうやってその、うん、気軽にというか、
ね
え、話をしてもらえるようになるかなっていうのが、私っていうかみんなカウンセラーはみんなそれを課題としてると思うんですけど。
なるほどね、はい、まあいろんな方に出会いながら経験を積んでいくと、はい、いうことですね、
はい、そうですね、
でとにかくじゃあそうすると朝起きる時間をきっちり決める、
まあ一番簡単なところで言うとそうですね、一番簡単なのね、寝る時間決める方が難しいと思うんで。
あ、まあそうだね、それはいろいろあるからね、みんなそれぞれね、はい、生活がね、はいはい、
あとやっぱその体内時計とか体そのものの仕組みっていうのがいろいろありますよね、うん、人間はね、あの昼型に作られてるとか、うん、そういうところにやっぱこの逆行すると、
そうらしいね、なんか夜じゃないんだってね、昼も起きなきゃダメなんだって ね、 ね、人間ってね、狂うんだってね、なんかね、リズムがね、
狂いますね、そうすると体のリズム狂うってことは、うん、その体のその 感情とか作るホルモンのバランスも狂うってことですから、うんね、いいことはないんですよね。
そうね、
だから生活直さないで悩みだけなくそうとしても、うん、まあそれは一瞬はいいかもしれないんですが、うん、治らないってことをやっぱお伝えしたいですね、
うんうん。例えばさ、あの仕事なんかでもね、はい、もうかなわんで辞めたいって言うけどやっぱそれ辞めなきゃあんない時もあるわね、
は
い、
あそうですね、
ね、
一旦そこに終止符というか止まる時間を持つっていうのはすごい大事なことですね、まあ、辞めるか休むかは自分が決めない
といけ
ない
ですね。そうね、休むって手もあるけどね、とにかくなんかこのまま続けてたんじゃどうにもならないって追い込まれちゃう人っているもんね、
は
い
は
い、
それはありますね、
うん、
はい、それは別に悪いことではないと、
ね、そうね、一旦辞めるか休むかして、
そうですね、
考え直していくと、
はい、
いうこといりますね、
は
い、
そうですね、実際そういうふうにやってる方が立ち直り始めてるのを目の当たりにしてるので、ね、うん、やっぱそれがいいんだな
って。どんなふうに立ち直ります？そういう人って
やっぱりとりあえずもう限界まで来て、ただ体壊されるんですね、やっぱり少し ね、
体、 ね、
体壊されてもう休まざるを得ないって、自分にやっぱその理由付けができた時に休んで、まあ例えば他の人と話してみたり違う世界を見たりした時に、じゃあちょっと違う考え方しなきゃいけないかなって気づかれる
だと、ね、なるほどね、あ、
はい、
まあね、そういうことをそれずつ積み重ねていくと、まあ、人も立ち直っていくというわけですね、
はいはい、ですからまあ非常にみんな悩んでるとか同じだなっていうのが最近、はい、共通して感じることです、
ねえ、まあ、そういう意味ではこのラジオを聴きの皆さんもね、それぞれ皆さんね大変な時代の中で生きてますから、それぞれお悩みもあると思うんですけどね、
はい、
何かラジオを聴きの方に一言メッセージをどうぞ。
あ、一言メッセージ、悩んでから相談に行くよりは、悩む前にいろいろその人生について、ね、学んだ方がいいと思いますので。
その通りだね。うまいね、その話は。はい、
予防療治療と一緒ですからね、私の臨読会とかセミナーとか来ていただいて、考える時間持っていただける余裕があるうちに、いろいろ学んでいただいた方がいいかな、
ね。それはある。本当に悩んだらさ、人で会えなくなるからね。
会えないですね。
そうなんだよ。本当に悩んだら人に会えなくなっちゃうんだよ。はい、ね、あれがだからもうどうしようもなくなっちゃうんだね。
そうですね、あと大人だからといって、勉強がとその生き方を知ってるっていうことではないってことをちゃんと自分で認めることです、
ね、その通りだね。いやいや、まあ、今日はそれ言いました。
いやいや
いやいや、まあ、いつものようにですね、元気よくですね、今日はカウンセラーの岩松正文君にお話を伺いましたけども、皆さん悩んでるところは同じなんでね、お互いそんなに恥ずかしがることもなくですね、元気よくですね、前向きに、まあ、問題は問題として解決しながらね、前に進んでいくという、そういう積極的な生き方がいいですよね。
はい、そうですね。
ね、まあ、ぜひ頑張っていただきたいと思います。岩松君も引き続き、6月までなんか忙しいんでしょ？
はい、
ね、
カウンセリング学校の卒業をまたしなきゃいけない
んで。そうですね。はい、だいぶ本も読んで、レポートを書かなきゃいけないそうで、
はい、
まあ、ぜひ頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、というところで、今日は悩んでるところは皆同じということで、カウンセラーの岩松正文君にお話を伺いました。岩松君、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまたお目にかかりましょう。さようなら。